ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。一人目の人物は、人々に娯楽と文化を届けたい正力松太郎です。松太郎は土木建築業の次男として射水郡琵琶首村で生まれました。体はあまり丈夫ではなく、両親は兄弟と外で遊ぶよう勧めたといいます。5歳の時、庄川の河原で遊んでいた松太郎は川で溺れてしまいました。冷たくなった松太郎を母親が必死に病院へ運び、命を取り留めました。松太郎は東京帝国大学を卒業し、現在の総務省統計局である内閣統計局に入りました。警視庁に勤務して学生運動や米騒動を鎮めるなど功績を挙げ、その後は経営難だった読売新聞社の社長になりました。松太郎は新聞にラジオ番組欄を載せたり、読者にイベントの入場券を配ったりする新しいアイデアで経営を立て直すことに成功しました。また1953年には日本初の民間テレビ放送を実現。街頭に置かれたテレビのスポーツ中継は大人気で、テレビの普及につながりました。1934年には大日本東京野球クラブ、現在の読売巨人軍を作り、プロ野球を発展させました。その後衆議院議員となった松太郎は、原子力の平和利用を進めたため、原子力の父とも呼ばれています。正力松太郎の夢や志を叶えたポイントは、困った時に助けてくれる友人を持つ、新しいアイデアを出す、みんなが楽しめることを企画するです。二人目の人物は、子供たちに郷土の童話を、大井玲光です。玲光の本名は信勝と言います。上新川郡三郷村、現在の富山市の農家の一人息子でした。生まれる前に父が、10歳の時に母が亡くなったため、信勝は親戚の家で育てられました。祖母や母から聞かされたおとぎ話に興味を示し、本を読むのが好きで国語が得意でした。玲光は地元新聞社の記者となり、立山の山岳取材などで活躍しました。童話作家になる夢を持ち、長者屋敷、佐伯有頼など富山の伝説をもとにした童話を創作しました。1911年、童話作りに力を入れるため上京し、 幼稚園に勤めながら童話の研究を続け、子ども向け雑誌の記者をしたり、ヨーロッパの童話を勉強したりしました。そして自作の童話を子どもたちに話して聞かせるため、全国を旅行して回りました。1915年には、富山市や上新川郡の小学校でも童話を語り、多くの子どもたちに感動を与えました。麗光は故郷の子どもたちに、立山海山伝説の主人公、佐伯有頼の活躍を心の拠り所にしてほしいと考え、故郷に有頼の銅像を建てる計画を進めました。呉葉山にある佐伯有頼少年像は、麗光の願いを引き継いだ人たちが立山開山1300年を記念して建てたものです。大井麗光の夢や志を叶えたポイントは、本をたくさん読む、郷土に伝わっているものを大切にする、自分の作ったものを多くの人に知ってもらうです。3人目の人物は、どこに暮らしても平等な機会を、佐伯宗義です。宗義は上新川郡立山村芦倉寺で生まれました。父は山で鉱物を探す鉱山師でした。立山信仰の中心地として開けた芦倉寺集落には、当時学校は小学校1校だけで、ほとんどの住民は山仕事でわずかな収入を得ているだけでした。宗義はそんな村の状況を変えたいと思っていました。宗義は16歳の時に父の事業を手伝うために上京します。また31歳で福島県の鉄道会社の経営を立て直しました。宗義は県内のどこに住んでも家から通勤できるようにするという構想を持っていました。県内のどこに住んでも、能力に応じた労働、文化、教育の機会が平等に与えられることを目指したのです。これを実現するため、宗義は富山に戻り、1943年に県内の鉄道バス会社を統合して富山地方鉄道を設立。また三方を山に囲まれた富山県が発展するには、立山を貫いて長野と北陸を結ぶ交通機関の整備を図ることが必要だと考え、1971年およそ20年をかけて立山黒部アルペンルートを完成させました。宗義は衆議院議員に8回当選し、政治家としても活躍しました。佐伯宗義の夢や志を叶えたポイントは、自分の町を住みやすくする、広い視野で世の中の仕組みを考える、困難なことにも挑戦するです。今日は正力松太郎、大井麗光、佐伯宗義を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。